でリレーフォーライフ。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお届けしていきます。毎週水曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナー大菅義明さんをスタジオにお迎えしお話を伺っていきます。大菅さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて私、はい、今月からこのコーナーに携わって、うん、大菅さんにリレーフォーライフどういうものなのかっていうお話を伺っています。
はい、
リレーフォーライフってこの活動自体は、スタートしたのが確か2006年
2006年にプレですね。
プレがあって、
はい、
で正式にまず2007年、
はい、
で最初は兵庫県
の、兵庫の芦屋ですね。
芦屋ですよね。でそこからスタートしてもうすべて日本中、都道府県全部網羅している、どこでも開催されてる催しなんですか？
それがですね、実はまだ日本国内で、開催されてない都道府県があるんですよ。で実はねその中の一つがすぐお隣の三重県なんですけど、この間の日曜日、日曜日に三重県でですね初めてそのリレーフォーライフの説明会というのをねさせていただくのに津市へ行ってきました。
あ、そうですか。この説明会っていうのは、大菅さんはこのリレーフォーライフジャパンのスタッフじゃないですか。
そうです。はい。
はい。どういう方に、またどんな経緯で今回説明会だったんですか。
は
い、
今回はですね、三重県在住の方が、自分の地元でもリレーフォーライフしたいということで、日本対がん協会の方にご連絡いただいたんです。
はい。
で、そこから、実は、今回に繋がったんですけど、その、今回ご連絡いただいた方っていうのは僕、以前に岐阜のリレーでお会いしている方でして、話がトントンと進んで、で、なおかつですね、JFA っていうちょっと協会があるんですが、
JFA?
はい。
はい。
これ日本のですね、生命保険会社の、一言で言う外交員の方って見えますよね。
はい、
たくさん、
はい。
各社に見えますよね。はい、その営業外交員の方たちの会社の垣根を越えたボランティアの団体があるんですよ。
すごいですね。会社の垣根を越えてる。
そう。なんとか生命、なんとか生命、なんとか生命関係なし、はい、自分たちは社会貢献のためにっていうことで集まったんで、そういったね、ボランティア活動にはね、とっても志が高い、そういった団体があります。
はい。それではここで、今、緊急の災害の情報が入りましたので、永井さんお願いします。
はい。それではここで、岡崎市消防本部からのお知らせです。今日午前9時20分頃、岡崎市細川町あざ鳥金北斗台3号公園付近で建物火災が発生し、消防車が発動しました。付近をご通行の方は十分にお気をつけください。繰り返しお伝えします。岡崎消防本部からのお知らせです。午前9時20分頃、岡崎市細川町あざ鳥金北斗台3号公園付近で建物火災が発生し、消防車が出動しました。付近をご通行の方は十分お気をつけください。以上、岡崎消防本部からのお知らせでした。
はい、今お届けしました9時20分、はい、細川町北斗台で火災が発生、現在消防車が向かっていて、これから、消火活動ということですので、近隣住民の方は十分にお気をつけいただいて、ご協力の方もどうぞよろしくお願いいたします。
そうです、ちょっと空気乾いてるんで、その辺心配ですのでね、ご注意いただきたいと思います。
はい、それでは話ちょっと戻りますけれども
どこまで話した
か分からない。JFA、
はい、そういうね団体があって、そこは各県に協会が支部があるんですよ。愛知県だったら愛知県協会で、三重県だと三重県協会ってやって、そこの三重県協会のですね方も非常に熱心にリレーフォーライフをやりたいということで、お誘いをいただきまして、その両面からですね、今回、日曜日ですね、25日の日曜日に、説明会をさせていただく形となりました。
はい。実際その説明会、どんな風に進んでいったんでしょうか。はい、
これがですね、まずその、今回の発起人の方の周りの方ですね、が、4名の方お越しいただいて、あとは情報誌を見てきましたという方も、 実は見えて。
情報誌ですか？
情報誌。実は三重県出身の方で今東京で仕事されてる情報誌のライターさんが見えて、はい、今回の説明会のことをね、記事にしてくれてたんですよ。で、それを見てきましたっていうね、方も見えて、僕を除くとね、9人の方、
はい、
9名の方はご参加いただいて、なんとそのうちな、7人、7人がサバイバー。
サバイバーというのは、がんに、はい、一度かかったことのある方、
うん。うん、もう一度でもがんの告知を受けたことのある方なんですが、結構高い割合ですね、サバイバー率高かったですね、今回。
そうですね、
うん、で、まあ、乳がんの方とか肺がんの方とか、うん、まあ、いろんな部位の方、血液のがんの方もお見えになったんですが、まずその僕らちょっと早めに行って会場を作って、そしたら一人二人とこうお見えになったんですけど、その中でですね、なんかやっと夢が実現しそうっておっしゃった方が見えたんですよ。
夢が実現しそう、
うん、要はその方もサバイバーの方なんですが、今回の発起人の方と、まあ、一緒にお仕事もされてる方で、ずっとリレーフォーライフを三重で開催したかったんですっておっしゃって、うん、その夢がなんか実現しそうな雰囲気になってきましたよねって聞かれたんで、僕も思わず、はい、まず一歩ですよねって今日がっていう形でお答えさせていただいたんですけど、まあその9名の方の中ではリレーフォーライフに参加したことがあるという方が 1,2,3 名、うん、あと6名の方はリレーフォーライフに参加したことがないと、うん、話は聞いてたけどまだよくわかんないっていうことでしたので、まあ、あのリレーフォーライフのいろはをご説明させていただいて、まあ、まずそのリレーフォーライフとは、がん患者支援でがん制圧のためのチャリティーイベントなんですよっていうところからご説明の方させていただき、まず方針があるんですよ。リレーフォーライフジャパンの方針がある。で、セーブライブスっていう方針があって、その下に3つのテーマがありますよと。で、4つの寄付の使い道がありますよと。で、7つの、国際ルールがありますよということで説明の方させていただいて、で、あんまり深く話しても多分全部入らないんで、うん、とりあえず触り、
はい、
触りを説明してさせていただきの、あとはちょっと DVD があったもんですから、それをご覧いただいて、で、説明してる最中もプロジェクターで画像を映してる。で、DVD も画像を映してる。実はその時って会場内真っ暗なんですよ。
はい。
で、説明し終わった DVD 見終わった時には明るくなるじゃないですか。うん、はい、そうすると、まあ、うっすらちょっと目に涙を溜めて見える方たちが数名お見えになって。
それはどういうこう DVD なんですか？
DVD ですか？僕のことでちょっとニュースで扱っていただいたことがあって、そのニュース番組の
大砂さん自身、
うん、要は僕とあとリレーフォーライフの絡みを、うん、実は動画にしていただいたものがあったもんですから、それを見ていただいて、うん、で、なんかすごい気持ちが伝わってきたということで、こう涙されてる男性も女性もということだったんですよ。うん、なんですごくその今回お集まりいただいた方、まあいつもそうですけど、他の会場でもそうなんですけど、特にこの三重の今回集まっていただいた方はリレーフォーライフに対する思いっていうのが非常に深いっていうのか高いっていうのか、うん、うん、を感じました。
うん、
うん、あ、この人たちだったらきっといいリレーをしてくれるんじゃないかなっていう思いのこもった、うん、自分のためであり、その周りの方のためであり、サバイバーのため、あとその家族ご家族のためのリレーをちゃんとしていただけるんじゃないかなっていうのをね、すごく感じました。
あ、参加された皆さん、こうどんなことをおっしゃってましたか？
もうね、説明した最後に、で、結局皆さん三重県でリレーフォーライフってしたいですかって聞いたんですよ。
うん、
もう
正直なところですよね。
そうそう、もう本当ストレートの質問だったんですけど、そうしたらみんな手を挙げてくれました。やりたいって言って、ぜひ
ということは近い将来、
はい、
三重県でリレーフォーライフ第1回が、
そうですね、
開催される運びになりそうですね、
ね、早ければ来年、遅くても再来年には夢を実現にさせてくれるんじゃないかなっていうふうに思います。
そうなってくるとまた全国的にも、はい、じゃあ私たちもっていう風に、結局こう今戦ってる方、それからご家族の方、うん、あとはこう今戦ってる方、その治療だけじゃなくて、はい、心のケアも、はい、そしてさらに研究を重ねていくっていう、はい、このチャリティーのその使い道がはっきりしているっていうところも、うん、リレーフォーライフって非常にわかりやすいですよね。
そうですね、そこがやっぱりぼやけてるとなかなか寄付っていうのは集まらないもんですから、うん、そこはやっぱりはっきりさせてますし、場合によってはその助成をねしてもらった先生方にも身近に来ていただいて、うん、お話をしていただくっていうこともやっぱり可能ですからね、
うんうん、そしていろんな方がこう集うじゃないですか、
はい、
私自分自身も思ってるんですけど、私が癌にかかった時も、うん、あ、大菅さんにまず話を聞こう、
うん、
リレーフォーライフで出会った皆さんにもなんか教えてもらえそうっていう風に、うんうん、なんて言うんでしょう、この安心感っていうんですか、
はい、
でもこういうものってすごく大事なんじゃないかなって。
そうですね、必要以上にやっぱり心配しない、うんでいただきたいんで、まあ何かあればその話は聞きますので、うん、ただ僕は直接その直せるわけではないんですよ。でもお話を聞くことはできますので、うん、またねお声かけていただければなというふうに思います。そういった時は、
はい、三重でもまずはこの、はい、一つの輪が、うん、それは小さいかもしれないけれども、うん、今回先日の日曜日生まれました、
はい、
さあこの波紋が、輪がどこまでどういうふうに広がっていくか、うん、これから楽しみですね。
本当にとっても楽しみです。はい、
リレーフォーライフ、今日はスタッフパートナーの大菅義明さんにお話を伺いました。以上、みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。大菅さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。